本日の箇所、ルカの福音書1章67節から80節、新約聖書109ページです。さて、父親のザカリアは聖霊に満たされて予言した。混むべきかな、イスラエルの神、主。主はその御民を顧みて、贖いをなし、救いの角を私たちのために、しもべダビデの家に建てられた。古くからその聖なる預言者たちの口を通して語られた通りに、この救いは私たちの敵からの、私たちを憎むすべての者の手からの救いである。主は私たちのクソたちに憐れみを施し、ご自分の聖なる契約を覚えておられた。私たちの父アブラハムに誓われた誓いを。主は私たちを敵の手から救い出し、恐れなく主に仕えるようにしてください。私たちのすべての日々において、主の御前で敬虔に正しく。幼子よ、あなたこそ意図高き方の預言者と呼ばれる。主の御前を先立っていき、その道を備え、罪の許しによる救いについて神の民に知識を与えるからである。これは私たちの神の深い憐れみによる。その憐れみにより、あけぼのの光が糸高きところから私たちに訪れ、暗闇と死の影に住んでいた者たちを照らし、私たちの足を平和の道に導く。幼子は成長し、その霊は強くなり、イスラエルの民の前に公に現れる日まで荒野にいた。聖書の御言葉は以上であります。今日この箇所から、神の深い憐れみによる救いということで御言葉を学んでまいりたいと思います。アドベントに入ってから、私たちはこのルカの福音書を続けて読み、また学んでおります。で、今日の箇所はですね、ザカリアの賛歌と呼ばれる箇所でありまして、まあ、マリアの賛歌ほどは、まあ、あまり知られていない、まあ、ちょっと長い箇所でもありますので、クリスマスの時にもですね、あまり読まれないこともあるかなというふうに思います。ルカの福音書1章では、このバプテスマのヨハネの誕生に関する記事と、主イエス様の誕生に関する記事が交互に並んでおります。まあ、おそらくですね、ルカは、このヨハネの誕生とイエス様の誕生を、まあ、並べて書くことによって、ヨハネがですね、イエス様の誕生を、まあ、指し示している。イエス様のために道備えをしている。そういうことを強調しているのではないかと思います。ヨハネの誕生の経緯を少し振り返りたいと思いますが、祭司であったザカリアと妻のエリサベツには子供がおらず、二人とも年を取っていました。ところがある時ザカリアは御使いガブリエルから、妻のエリサベツが男の子を産むと告げられました。ザカリアは非常に敬虔な、神を恐れる祭司でありましたが、エリザベツが男の子を産むという、そういう見つかりの言葉を信じることができませんでした。それゆえに、ザカリアは口が聞けなくなります。で、実際、エリザベツは見つかりの言葉の通りに身ごもって男の子を産みます。生後8日目に割礼を施すときに、近所の人や親戚たちは、この幼子の名前を父親から取ってザカリアにしようとするわけですけれども、エリサベツは御使いに告げられた通りにヨハネと名付けようとします。まあ、そして父親のザカリアもヨハネと名付けると明確な意思を示します。で、この時やっとザカリアの口が解かれ、話すことができるようになります。やっと口が開かれた。 その時ザカリアは聖霊に満たされて主を賛美し、予言の言葉を語る。それがこの今日のザカリアの賛歌と呼ばれている箇所であります。はじめに少しお話ししましたように、バプテスマのヨハネにはイエス様の道備えをする、イエス様を待ち望む、あるいはイエス様が来られる備えをする、そういう役割があります。主イエス様によって成就される贖い、救いのために人々を整えるという役割です。またイエス様の救いを、指し示す、そういう役割もあります。でこのザカリアの賛歌にもイエス様が成し遂げてくださる救いとは何なのか、そしてその救いを指し示すヨハネの役割は何なのか、そのことがよく表されています。ですからこの箇所を通して改めて主イエス様が成し遂げてくださる救い、またヨハネが指し示している救いということを確認していきたいと思います。はじめ71節ですが、この救いは私たちの敵からの、私たちを憎むすべての者の手からの救いであると言います。主イエス様の救いというのは敵の手からの、私たちを憎むすべての者の手からの救いであると教えられています。旧約聖書の時代においては神の民イスラエルの敵というのは具体的な外国でありました。エジプトやカナン人など具体的な外国ですね。アッシリアであったりバビロニアであったり、外国が敵となっておりました。ただこの箇所ですね、ルカの福音書のこの箇所での敵という言葉は単に外国のことを考えるのはふさわしくないように思います。神の民の究極的な敵は神の民を滅ぼそうとするサタンであります。また私たちを破滅へと導く罪と死の力というふうにも言うことができます。イエス様による救いは究極的な意味での私たちの敵であるサタン、そして罪と死からの救いでもあるということですね。そういう救いをイエス様が成し遂げてくださる。私たちを憎むすべての者の手から主が私たちを救い出してくださる。しかもですね、68節最初の方に戻りますが、褒むべきかなイスラエルの神主、主はその見た目を顧みて贖いをなし、救いの角を私たちのためにしもべダビデの家に建てられたと言います。神である主が救いをなしてくださる、それは見た目を顧みてのことであると、そういうふうにここには書かれております。でこの顧みるという言葉は少し独特な表現でありまして、旧約聖書にもしばしば現れてくるものです。神様の深い豊かな憐れみ、あるいは憐れみ豊かな取り扱い、救い、そういったことと関係のある言葉です。もっと直接的に言うならば、こう訪れる、そういうふうにも訳すことができる言葉です。神である主が見た目を、神の民を思って、神の民のためにそこに心を向けてくださる、憐れみ豊かな取り扱いを向けてくださる、それゆえにこの救いは成し遂げられるということです。救いは本当に主の豊かな憐れみによるものです。決してイスラエルの民が特別に優れているから、何か特別なことを成し遂げたから与えられる報酬ではありません。本当に主の豊かな恵みによるということです。さらに72節以下ですけれども、主は私たちの父祖たちに憐れみを施し、 ご自分の聖なる契約を覚えておられた。私たちの父、アブラハムに誓われた誓いをとあります。救いは主の憐れみによるものだというふうに言いましたが、さらにね、ここでは神である主がユダヤ人の父祖アブラハムに憐れみを施してくださった。そのことが語られています。決して主にはアブラハムを助けたり、救ったりしなければならない何か義務があったわけではない。本当に一方的な憐れみによるものであるということです。私は一度した約束、契約を覚えていてくださる。そしてその契約を忠実に果たしてくださるお方です。私たちの救いというのは、私たち自身のあり方によるもの。何かですね、私たちの立派さの報酬なのではなく、本当に神様の憐れみ、また神様のご真実による契約、約束を覚えてくださるという、神様の一方的なご真実によることだと語られております。さらに74節からですけれども、主は私たちを敵の手から救い出し、恐れなく主に仕えるようにしてくださる。私たちのすべての日々において、主の御前で敬虔に正しく。主は私たちを敵の手から救い出してくださるだけでなく、なんと主に仕えるように、しかも恐れなく主に仕えるようにしてくださるとあります。このこともですね、本当に大切なことであります。敵の手から、悪いものの支配から解放される、救い出される。これだけでも本当に良いことであり、素晴らしいことです。しかしもし、単に悪いものの支配から解放されただけ、そして本当に良いお方、主に仕えるということを知らなければどうでしょうか。本当に良いお方、素晴らしい神である主に仕えるということ、これこそが本当に私たちの幸いであり、私たち人間が作られた目的でもあります。これこそが祝福であるということができると思います。旧約聖書のことを振り返ってみてもね、代表的な救いの出来事、出エジプト、エジプトでの奴隷状態から救い出される、解放されるということがあります。でもこの出来事も、単にエジプトから救い出された、脱出した、そういうことではなく、実はですね、神である主に仕えるものとなる、そういう目的、意味がありました。イスラエルは誠の神である主だけを礼拝し、主にのみ仕えるためにエジプトから救い出された、解放されたのであります。2箇所ほど聖書を振り返ってみたいと思いますが、出エジプト記の5章で、開ける方は開いていただいて、聞いていただくだけでも構いませんが、出エジプト記の5章、旧約聖書の105ページ。旧約聖書105ページ。出エジプト記5章1節。その後、モーセとアロンはファラオのところに行き、そして言った。イスラエルの神、主はこう仰せられます。私の民を去らせ。荒野で私のために祭りを行えるようにせよ。ここでエジプトを、イスラエルの民がエジプトを、去らせるというかですね、エジプトを脱出する目的が語られていますが、荒野で私のために祭りを行えるように、つまり主を礼拝するようにせよと言っているわけですね。あるいは同じ出エジプト記、ちょっと進んで8章、少しページを進んでいただいて、110ページ、ね、 出エジプト記8章でも同じように言われています。8章1節、旧約聖書110ページですが、出エジプト記8章1節から、主はモーセに言われた。ファラオのもとに行って言え。主はこう言われる。私の民を去らせ、彼らが私に仕えるようにせよ。こういうふうにありまして、神様はですね、決して単にエジプトからイスラエルを脱出させる、それだけを目的にしていたのではなくて、イスラエルの民がエジプトを脱出して、私に、主に仕えるようにしてくださっていた。そのように導いてくださっていたということです。ルカの方に戻っていきたいと思いますが、ですから、神である主の救いというのは、私たちを悪いもの、罪や死や、あるいはサタンの支配から救う、悪いものから解放する、それだけでなく、本当に良いお方、誠の神である主に仕えるようにしてくださる。これが救いということです。私たちは、本当にいろいろなもの、特に、誠の神以外のものに、囚われやすい、支配されやすいものではないでしょうか。せっかくですね、悪い支配から解放されても、本当に良いお方である誠の神様に支配されていないと、すぐ他のものにですね、支配されてしまう。そういうことがあるのではないでしょうか。自分は自由だ。何にも囚われていないと思っていても、案外いろいろなものに囚われてしまっている。それが私たちではないでしょうか。お金などの富や社会的な成功、あるいは世間の見方や評価、そういったものに囚われ、縛られている。そしてそういうものに仕えてしまっている。そういう現実があるのではないでしょうか。で、ここでは仕えるという言葉が使われていますが、これはですね、別な表現をしますと、礼拝するということでもあります。私たちは何に本当に仕えているのか、どなたを礼拝しているのか、誠の神様、主を礼拝し、主に仕える。その本当の幸いを知っているでしょうか。改めて考えたいと思います。ルカの福音書の方に戻りまして、1章の後半ですね、76節から、幼子よ、あなたこそ、糸高き方の預言者と呼ばれる。主の御前を先立っていき、その道を備え、罪の許しによる救いについて、神のために知識を与えるからである。ここにヨハネの、使命といいますか、ヨハネの役割がはっきりと描かれています。主イエス様の道備えをするということです。ヨハネ自身が救いを成し遂げるわけではない。主イエス様の救いのために民を整える。それがヨハネの使命、役割であります。またここには、罪の許しによる救いとあります。イエス様の救いは罪の許しによる。イエス様はご自分の十字架によって主を信じる者の罪を許してくださる。私たちは罪が許されることによって、この罪の支配から解放されていくのです。罪が許されない限り、罪の問題に解決がない限り、私たちと主との関係には平安がありません。解決、回復がありません。そして罪の問題が解決しなければ、私たちは主に近づくことができない。そして、ですから、私たちはですね、なんとなく主を恐れ、主から離れてしまう。そして他の何か悪いものに支配される。結局は誠の神ではない何か偶像を求めていく。そういう悪循環に陥ってしまいます。しかし、イエス様は十字架によって私たちの罪を贖い、 私たちを罪から救ってくださいます。まあ、そしてヨハネは、バプテスマのヨハネの役割は、罪の許しによる救いについて知識を与えるということにあります。ヨハネは人には罪がある、悔い改めるべき罪があると教える。そういう罪の許しに関する知識を与える。これがヨハネの役割でありました。このことが教えられ、知らされていてこそ、私たちは、イエス様の十字架、そして十字架による罪の許しの意味を理解することができます。ですから、バプテスマのヨハネの働きは、悔い改めのバプテスマを教える。そしてそのことによって、本当の罪の許し、救いであるイエス様の救いを指し示す。イエス様の救いのための準備をするということであったということです。罪が示されるということ、罪に気がつくということは、本当に大切なことであります。私たちは自分自身の罪を知り、自分が神様から離れている。神様に立ち返らなければならない存在である。そのことを知る必要があります。そしてこれがわからなければ、決してイエス様の十字架の意味がわからない、そういうふうになってしまいます。なぜイエス様はわざわざ十字架で死ななければならなかったのだろうか。そういうふうにしか思えないわけですね。本当に私にはどうしようもない罪がある。神に立ち返らなければならない。でも自分ではどうすることもできない。そういう罪があるということを本当に分からなければならない。知らなければならないのです。神に背き、誠の神ではないもの、偶像に支配されている私たちは、まさに79節で言われているような、暗闇と死の影に住んでいた者たち、住んでいる者たち、そういうふうに言うことができるのではないでしょうか。まあ、ここに、明け物の光、私たちを照らす光である主イエス様が来てくださる。そしてイエス様に照らされる。そのことが本当に大切ではないでしょうか。ヨハネによっても、悔い改めるべき罪があるということを教えられる必要があると思います。そうして初めて、本当にイエス様が成し遂げてくださった救いの意味が分かってくる。そしてその救いを受け入れていく、受け止めていくことができるようになるのです。今私たちはアドベントの時を過ごしております。このアドベントの時、そして死の御降誕を待ち望むこの時に、もう一度イエス様が成し遂げてくださった救いということを改めて確認したいと思います。イエス様の救いは私たちを神以外のもの、様々なもの、サタンであったり罪や死の支配から私たちを解放し、私たちが誠の神のみに仕えるようにするという救いであります。またイエス様の救いは罪の許しによる救いであります。悔い改めの必要が教えられ、そしてイエス様が成し遂げてくださった救いが示されるとき、私たちはイエス様の罪の許しを求め、恵みとしてそれを受け止めることができるようになります。そして神様との関係を回復させていただくのです。改めてこの救いが本当に神様の憐れみ、恵みによるそういうものであるということをこのアドベントの時深く覚えたいと思います。私たちが自分自身の罪を知り、主イエス様の救いを心から待ち望むもの、喜ぶものとさせていただきたいと思います。お祈りをいたしましょう。憐れみ深い私たちの父なる神様、今日も御言葉を通して私たちを教え導いてくださることありがとうございます。 ザカリアの参加、バプテスマのヨハネがどういう働きをするのか、ヨハネが指し示しているシエス様の救いがどのようなものであるのかと共に教えられることができました。本当に主ご自身が深い憐れみを持って神のために臨んでくださって、イエス様の十字架によって救いを成し遂げようとしてくださっている。そしてヨハネもその救いを指し示しているということを共に考えてくることができました。どうか私たちが本当に自分自身の罪を御言葉から教えられ、あなたに立ち返ることができますように、また立ち返ることを求めていくことができますように導いてください。そしてその上で本当にイエス様によって成し遂げられた十字架の救いを喜んで、あなたの恵みとして受け入れ受け止めていくことができますようにお守りください。御言葉を感謝してイエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。